この旅はぬさもとりあえず田向山、もみじの錦、神のまにまに、関家。この旅の旅は急なことでしたので、お供えするぬさも用意できませんでした。せめて田向山の道祖神よ、この田向山のもみじよ、御心のまにまにお納めください。関家、有名な菅原道真です。この歌は宇田上皇が奈良に御幸された時にお供をした菅原道真が詠んだとされる歌です。上京から正泰3年898年10月23日の宮滝御幸の時の歌と思われます。吉野の宮滝から竜田川を越えて河内に入り、住吉神宮に参拝して京都へ戻ってくるという大規模な御幸でした。時に道真54歳、右大臣に就任する前年のことでした。作者の菅原道真は、菅原惟吉の三男で、最終官位は従二位右大臣、後世官公と尊称されます。幼少より秀才の誉れ高く、右田、大吾、両邸に仕え、右大臣に至りますが、左大臣藤原時平の憎しみを買い、残言されて太宰府に左遷されます。2年後、失意のうちに太宰府で没しました。今日、学問の神様として全国で祀られています。菅原家は代々の学者の家系で、道真も幼少より文才に優れ、11歳で詩を作り、父を驚かせます。上巻4年、862年、18歳で文上将となり、877年、文上博士。880年、父、惟吉が亡くなると、祖父、清君以来の菅原家の私塾である関家老家を主催します。仁和2年、886年、讃岐の神に就任。翌887年、孝光天皇が崩御。そうすると、当時、朝廷で権力を握っていた、関白藤原の元常の推挙により、宇田天皇が即位します。しかし、宇田天皇は、内心では藤原氏の台頭を快く思われず、いずれ天皇による新政を行おうという考えでした。藤原氏を、台頭を快く思わず、天皇家の新政に戻すのだと、こういうお考えでした。即位早々、右田天皇は藤原の元常を引き続き関白の職に任ずる詔勅を下します。藤原の元常は当時の作法にのっとり、一旦は辞退します。いやいや、私などはとても、他の者にお任せください。形式上一旦辞退したわけです。そこで、宇田天皇は当時最高の学者と言われた左大弁立花の広見に文章を書かせます。よろしく阿公の任をもって慶の任とせよ。つまり、どうかあなたは阿公の任についてください、あなたは阿公の任にぜひついてください、こう詔勅を下しました。しかし、この文章に藤原の元常の側近文上博士、藤原の助雄が噛みつきます。
騙されてはなりません。阿公とは位が高いだけで、実権のない名誉職です。
何、名誉職？わしを国政から締め出そうというのか。
なるほどな。帝のお気持ちはよくわかった。誰が実力を握っているか、この際思い知らせてやる。
怒った藤原の元常は、一切の政務を放棄し、国政が全く立ち行かなくなってしまいました。宇田天皇は困り果ててしまわれます。
はあ、どうしたものか。どうにもならぬこれでは。
そうじゃ。このような時にこそ、道真に相談しよう。
宇田天皇は、讃岐の神として讃岐に赴任していた菅原の道真を召し出し、意見を求めます。菅原の道真は宇田天皇に進言します。立花の広見を処罰し、元常殿を再度関白の位につけるべきです。
そうか、道真。 そちが言うことであれば従おう。
宇田天皇は道真の進言に従い、立花の広見を罷免します。しかし、藤原の元常の怒りは収まりません。
ただの罷免では生ぬるいが、立花の広見を島流しにしろ。でなければわしの怒りが収まらぬ。
道真は今度は藤原の元常のもとに書状を送ります。これ以上争うことは藤原氏のためにもならないのではありませんか。それがわからぬ関白様ではございますまい、と。
誠意を尽くした道真の文に、さしもの関白藤原の元常も心を動かされます。
わしも大人げなかった。いや、確かに道真殿の言うことももっともだ。これ以上の争いはよそう。
こうして事件は丸く収まり、天皇家と藤原氏との衝突は避けられました。しかも双方に、天皇家にも藤原氏にも遺恨を残さず、被害を最小限にとどめた形でです。
道真の采配、見事。
こうして宇田天皇はいよいよ道真を信頼するようになっていかれました。寛平2年890年、道真は讃岐の神の任務を終え、中央政界に復帰します。宇田天皇の信任を得て、翌891年には九郎殿等に抜擢されます。この間、長い間権力を振るっていた関白藤原の元常が亡くなり、息子の時平紫平が後を継ぎます。道真は893年三義左大弁に至り、中央政界に強い影響力を持つに至ります。894年遣唐大使に任じられますが、道真は遣唐使の廃止を訴えます。唐も衰退しておりますし、航路も危険です。その上、我が国の財政も逼迫しており、これ以上遣唐使を派遣することに意義はなかろうかと思われます。
わかった、道真。そちが言うことであれば従おう。
宇田天皇は信頼する道真の進言を入れ、ここに260年余り続いた遣唐使が廃止されます。白紙に戻す遣唐使894年です。その後も道真は、中納言、民部教、東宮大夫など順調に出世を重ねていきます。897年、宇田天皇は13歳の醍醐天皇に上位し、上皇となります。早く上位したのは、上皇という自由な立場から藤原氏を牽制したいというお考えからだったようです。
よいか、困ったことがあれば何でも道真に相談するのじゃぞ。
わかっております、父上。
まったく父上の道真狂いにも困ったものじゃ。
醍醐天皇としては、父の側近である道真に口うるさく言われたくはない、自分は自分のやり方でやりたいというお気持ちがあったと思われます。正泰3年、898年10月23日、宇田上皇は吉野の宮滝へご行し、道真もそのお供をします。吉野の宮滝から龍田川を越えて河内に入り、住吉神宮に参拝して京都へ戻ってくるという大規模な御行です。道すがら見事なもみじが一行の目を楽しませます。あちらでもこちらでも、
はあ、見事、
感嘆の声が上がる中、馬にまたがった菅原の道真は歌を颯爽と詠みました。
この旅は、ぬさもとりあえずたむけ山、もみじの錦、神のまにまに。
この旅は急な旅でしたので、満足な捧げ物も準備できませんでした。せめてたむけ山の道祖神よ、錦のように素晴らしいこのもみじをお心のまにまにお納めください。
たむけ山というのは実際にどこにある山なのかわからないんですが、
たむけ山という地名からまたこのぬさをたむけるということもかけているわけです。この歌が後に百人一首に採用されました。しかしこの時がいわば道真の権力の頂点にあったと言えるかもしれません。
翌年の899年、藤原時平が左大臣に、道真が右大臣に任じられます。菅原道真は、吉備の真吉備に次ぐ学者出身の大臣となりました。面白くないのは時平です。
藤原氏でもない者が大臣の位につくなど、ありえぬ。このままでは藤原氏を起こして、太政大臣にもなりかねない。
危機感を募らせた藤原の時平。菅原の道真がその娘を、宇田上皇の子で、醍醐天皇の弟にあたる時雄親王に嫁がせようとしていることに目をつけました。謀反の疑いありと目をつけたんですね。難癖をつけるチャンスだと。そこで藤原の時平は醍醐天皇に道真を讒言します。
道真は帝を追放し、弟君の時雄親王を天皇の位につけるつもりです。これは謀反です。
何？道真が？
けしからぬ。
醍醐天皇はもともと口うるさい道真とその背後にいる父宇田上皇を煙たく思っていたところへ、そこへ時平の讒言です。ここぞとばかりに菅原の道真を太宰の権の措置に左遷し、太宰府送りとしてしまわれます。知らせを受けた醍醐天皇の父宇田上皇は大いに驚かれます。
道真が謀反、そんなバカな。
道真の人柄の確かなことは我が誰よりも知っておる。帝は誤解されておるのじゃ。宇田上皇はすぐに我が子醍醐天皇のもとへお越しを走らせます。しかし皇居に駆けつけた宇田上皇のお越しは門の前で行く手を阻まれてしまいます。
帝はお会いにならないとおっしゃっています。
なぜ阻むか。
これなるは上皇様のお越しであるぞ。
誰であろうと門を開けるなと帝の仰せです。
結局宇田上皇はお越しを門の中に入れることができず、引き下がるほかありませんでした。一方道真の館では、
道真様、そろそろご出発です。
わかった。
道真はふと庭の方を見て、子供の頃から親しんできた梅の木に目を留めます。
もうこの梅の花が咲くのを見ることもできないのか。
冬が終わって東風が吹いたら、この梅の花を匂い立たせてくれ。主人の私がいなくなっても春の訪れを忘れたりするなよ。
こち深場、匂いよこせよ梅の花。主なしとて春な忘れそ。こち深場、匂いよこせよ梅の花。主なしとて春な忘れそ。
歌の心が通じたのか、梅の花は主人を慕って遠く太宰府まで飛び、その地に降り立ったと伝えられます。これを飛び梅といい、現在も九州太宰府天満宮の本殿前に御神木として植えられています。都から遠く離れた太宰府浄明院榎寺に謹慎すること2年、延喜3年903年2月25日、菅原道真は失意のうちに没しました。道真の死後、都では異常な出来事が相次ぎます。飢饉や干ばつ、そして道真の左遷に関わった人々が次々と謎の死を遂げます。906年、道真左遷の陰謀に組みした藤原定国が40歳で亡くなったのをはじめとして、908年、宇田上皇が醍醐天皇に面会に来られたのを皇居の門前で拒んだ藤原菅根が雷に打たれて死亡。そして909年、道真最大の政敵、藤原時平は病の床にありました。
苦しい、頭が割れるようだ。
多くの僧を集めて家事祈祷を捧げますが、時平の病は治る様子もありません。
その時、皆が見ている前で信じられないことが起こります。病にあえぐ時平の左右の耳から、にゅるるるるるるるっと2匹の蛇が滑り出し、
おお、あお、
驚く人々を尻目に、2匹の蛇はシャーと鎌首をもたげ、話し始めました。我こそは、藤原の時平の讒言によって無実の罪を得て太宰府に下り、かの地で失意のうちに没した菅原の道真である。我は天帝より許可を受け、憎き敵に復讐を下しているのだ。火事祈祷など無駄なことをやめい！
たたりだ！眼光のたたりだ！
このようなことがあった後、ほどなくして時平は亡くなりました。39歳でした。923年には、藤原の時平の妹と、醍醐天皇の皇太子、安明親王が亡くなります。
観光のたたりだ。観光のたたりだ。はは。
人々はただ、恐れおののくばかりでした。延長8年、830年6月26日、宮中の清涼殿では、重要な朝議が行われていました。その時、愛宕山の方角から湧き立った黒雲は、瞬く間に平安京全体を覆い尽くし、雷混じりの激しい雨となります。そして、
ビャーガラガラガラガラギャ
ー、ものすごい音と光とともに、清涼殿に雷が直撃します。大納言はじめ6人が死亡するという大惨事となりました。この時、醍醐天皇も清涼殿にいらっしゃり、惨状を目の当たりにされます。
なんという残酷。これも道真のたたりなのか。道真、それほどまでに我が憎いか。おお、やめてくれ。やめてくれ。
3ヶ月後、醍醐天皇は崩御しました。こうして、菅原道真の左遷に関わった重たった人々は、すべて死に絶えました。とにかく復讐は終わった。もう済んだことだ。時が流れ、次第に人々は道真のことを忘れていきました。観光、菅原道真の名が人々の口に上ることも少なくなっていきました。そんな折、菅原の道真の名は思わぬ形で再び歴史に登場することになります。9世紀の末、桓武天皇の血を引く高持王は親戚に降下して平の高持と名乗り、国司として赴任した上総の国にそのまま住み着きました。その孫の平の将門の代には、下総を中心に関東に大きな力を振るう勢力となっていました。昭平5年、935年、平の将門は土地の権利争いから日立茨城の叔父、平の国家を殺害。次いで下野の叔父、吉兼、平の国家の息子、貞盛らとも争いを始めます。源の守が将門の非を都に訴え、将門は都に呼び出されます。平の将門、その方同族に戦を仕掛け、土地を奪ったと訴えられておるぞ。
とんでもない。先に仕掛けてきたのは向こうです。
将門の言い訳むなしく捕らえられてしまいますが、しかしほどなくして朱雀天皇の元服の大赦によって将門は帰国します。将門が下総に戻ると、叔父の平の吉兼に攻め込まれ、同族争いは激しさを増します。時を同じくして、日立や武蔵でも、国司と土地の豪族たちとの間で争いが起こっていました。そんな折、日立の豪族、藤原の春明が、国司と対立して国を追われ、将門に庇護を求めてきました。
さようですか。ほとぼりが冷めるまで好きにしていってください。
はっ、将門殿、本に切ります。
そうこうしているうちに、日立国府から再三春明の身柄引き渡し要求が届きます。
将門は老頭たちを集めて話し合わせます。すぐに引き渡してしまいましょう。面倒ごとを背負い込むことはありませんよ。今すぐに。何の義理もない相手ではないですか、将門様。
しかし将門は、
たあ、
こちらを頼ってきてくれた客人を敵に引き渡すなど。将門はそのような良賢の男ではないぞ、見損なうな。
ついに将門は日立に侵攻、日立国府を焼き払い、朝廷が国司に与えた印綬を奪いました。これによって将門は公然と朝廷の敵となってしまいました。
とうとう朝敵となってしまった。くっ、こうなったらとことんやるまでだ。
将門は関東一円を制圧し、頭領を追放、飛ぶ鳥を落とす勢いで勢力を拡大していきます。その時、将門のもとに巫女を通してお告げが下ります。
亡き菅原道真公のお告げである。将門を新しい天皇、親王に任ずる。
おお、
親王、親王、親王万歳。
親王と称した平の将門は独自に地獄を行い、下総の祝いに京都を招いた王宮を建設、弟や同盟者たちを関東の国司に任じ、関東に独立政権も築こうとしました。しかし940年、藤原秀里と平の国家の子貞盛らによって将門は討ち取られ、親王将門の支配はわずか数ヶ月で終わりました。一説によると、菅原道真が太宰府で死んだ903年に平の将門が生まれたといい、当時から平の将門を菅原道真の生まれ変わりと見る向きがあったということです。このようなことが重なり、朝廷では道真の左遷を撤回する決議がなされます。死後20年目の名誉回復でした。小二位左大臣に次いで太政大臣の位が道真に送られます。そして947年、京都に道真を祀った北野天満宮が建てられ、今日に至るまで信仰を集めています。そういう波乱万丈な菅原道真の生涯を重ね合わせて読むときに、なおさらこの百人一首の歌、味わいが増してくるはずです。
この旅はぬさもとりあえず田向山、もみじの錦、髪の間にまに。